とさ、
今現状でもどんどんどんどんデフレ進んでるじゃないですか。で、これはどんどんただに向かっていってるんですね。選ばなければ安いものっていっぱいあるんですよ、世の中。本当はね、もっと圧縮できるんですよ。もうほんと10年以内にはゼロにできると。もう我々のお金を使う用途がほとんどなくなってきてるっていう話ですね。それがまあ今回の話の要なんですが、ね、近未来の驚くべきブレイクスルー。短期間 AI の進歩というのは、我々個人の生活や電力網とか金融市場などを効率化したり、自動運転車、それとか手術ロボット、AI 診断システムによって命を救ったり、数えきれない形で我々の生活を大きく向上させる可能性を秘めています。同時に現代において人間であるとどういう意味があるのか、人間が他の生命体機械と違うところは何なのか、テクノロジーの進歩に伴って AI が台頭してきた、私たちの労働市場価値になっている人間の能力もやがて AI ができるようになっていくことは間違いありませんね。それも10年もしくは十数年のことかと。これらの主張を裏付ける理由というのを解説したいというふうに思います。深層強化学習ブレイクスルーというところから始めていきたいと思うんですが、まずですね、ディープマインドの衝撃について。ディープマインドというのはイギリスの人工知能を開発する企業です。ディープマインドは2010年にディープマインドテクノロジーズとして起業されて、2014年に Google によって買収されています。この企業は人間と似たようなやり方でコンピューターがビデオゲームのプレイを学習していくニューラルネットワークを開発しています。ブロック崩しっていうレトロゲームありますね。コンピューターにこのブロック崩しで高得点を取らせるようなプログラムを書くのは実は結構簡単なことなんですね。ベクトルの計算をするだけでいいんですから。ところがですね、ディープマインドの開発チームはこのブロック崩しというゲームについて AI に対して何一つ知らせない真っさらな AI を作りました。さらに言えば他のゲームのこともほとんどの概念についてもこの AI は知りません。このプログラムが知っているのは定期的に与えられる数値の長いリストだけなんですね。このリストというのは私たちからすれば現在のスコアと画面の各部分の色に当たる情報なんですね。 AI は数値のリストとだけ認識しているわけですね。でさらにどちらのキーを押したかを表すコードというものを定期的に出力しながらスコアをなるべく上げるように指示されただけなんです。同じく AI は右とか左とかキーという概念はありません。出力についても AI にとってはただの数値なんですね。最初はこの AI ランダムに動き回って失敗続きだったわけですね。やがてどんなに速いボールでも確実に返せるようになります。そのうちレンガの端っこに穴開けてボールを閉じ込める技まで使うようになります。現にブロック崩しと同じようなピンポンとかボクシングとかスペースインベーダーみたいなゲームを練習して29種類で人間に勝てるところまで学習してます。自らゼロから。これはですね、知能の定義である複雑な目標を達成する能力、そう捉えることが可能です。よくですね、人間が作ったロジックの上に AI はいるんだから永遠に人間を超えることはないという人がいたりします。この場合ですね、紛れもなく AI 自身が作ったロジックによって成長していると言っていいでしょう。ある行動を再び取る傾向が報酬によって強まるっていう行動心理学の概念をヒントに生み出された強化学習というやつです。これは我々の脳が行う Use it or lose it と同じメカニズムですね。それと深層学習、4階層以上のニューラルネットワークによる学習ですね。ニューラルネットワークを立体化したようなより高度な学習システムと組み合わせるというアイデアによってこの AI というのは生まれています。で、この AI 知能としては極めて狭い範囲の知能だと思いますが、このディープマインドのブレイクスルーで真に重要なのは深層強化学習が完全に汎用的な手法で様々なものに対応可能な方法だということなんですね。この AI はゲームをするために作られた人工知能ですが、実はこれだけでなく3次元世界そういうものにも通用することが分かってますし、まるでゲームを扱うように1台のコンピューターを操作させることもできるんですよ。抽象的な指示でクリックしたりキーを打ったり、あるいはウェブブラウザーを立ち上げてネットサーフィンさせるとか、操作可能なあらゆるソフトウェアを起動して走らせることは可能です。要するに欲しい結果を要求すれば自ら使い方をマスターして高い精度で言われたことをこなすことができるというわけですね。このことからですね、いずれロボットも人間のプログラマーの助けを借りずに自ら歩き方を学ぶことは不可能だと考える理由はなくなったというふうに言えます。しかもある一定の失敗とか安全性を担保するためにこの AI は仮想現実の中で学習することが可能なので、出来上がった段階でいきなり実用的な AI を作り出すことすら可能なんですね。で、次に直感力、創造性、戦略というお話をしようと思います。2016年ディープマインドの AI システムであるアルファゴが世界一の棋士イ・セドルに勝ちましたね。2015年当時チェスと違って圧倒的に複雑な囲碁に AI が勝つためには10年はかかるというふうに言われていました。 囲碁は 19×19 の5番に黒と白の石を交互に置いていくゲームですね。この囲碁で取り得る碁石の配列は、この宇宙に存在する原子の個数よりはるかに多いので、コンピューターがまともに計算しても、あっという間に手が負えなくなるほどの選択肢の数なんですね。人間の棋士は意識的な推論を無意識の直感によって補います。計算してる人はいないんですね。達人とかだと、盤面の強さ、弱さみたいなものを、まるでね、超能力のように感じるそうなんですね。人間ってすごいよねという話ではある。ちょっと前にディープマインドが深層学習で猫を認識できるようになって大きな話題になりましたね。大変なブレイクスルーなんです。実はこういう猫の写真を見て、猫として強いか弱いかの度合いを導き出すという処理なんですね。これ猫 80% とかなんかそんな感じで出してくるから、先ほどの5番の強さ弱さを導き出すのと同じ処理ですね、基本的には。でアルファ5は既存の古い AI、 ロジック人間が作ってるやつですね。こういった AI とこの直感を持つ新しい AI を融合させて、意識的な推論を無意識の直感によって補うっていう、まさに人間のような思考を可能にしたのがこの AI なんですね。囲碁の勝負において戦いの序盤は端から3列目または4列目に打つのが最も良いとされているらしいんですね。それがいわゆる定石というやつですよね。ここに置くのがいいよっていうのが大体あるわけです。でアルファ5がですね、この定石に逆らって5列目に打ち寄ったそうなんですよ。しかもそのまま勝っちゃったっていう、まあそういう事態が起こった。これは相当世界に衝撃を与えました。定石が定石でなくなる日になるっていう。人間の創造性を超えたアイディア、そしてその妥当性を示したアルファ5は人類に大きな衝撃を与えました。こういった出来事は科学の分野などにも影響を与えます。というか大きな期待がもうすでに寄せられています。2017年に開発された次のバージョンアルファ0は次の次元に進むことになります。アルファ0はですね、数百万の対局を含む人間による数千年来積み上げられてきた囲碁の定石を全て無視してゼロから学習してアルファ5より強くなったということです。でその後アルファ0はですね、チェスも勉強するんですよ。そして世界最強のプレイヤーになります。アルファ0はですね、なんと2時間の学習で人間のチェスチャンピオンを破ります。さらに4時間の訓練で世界最強のチェスプログラムであったストックフィッシュに勝利します。すごいのはゼロからの学習という新時代の AI の技術によって、何十年もこれまでかけて人間が一生懸命作って開発してきた手製の AI ソフトウェア、それをね、すべて時代遅れにしてしまったってことですね。みんな泣いてますよ。こんなことが世の中でめちゃくちゃ起こってるんです。何十年もかけて作った AI が数時間の学習によって覆されるってことがどんどん起きてるんです。Google の翻訳とかもそうなんです。それまで何十億ってコストをかけて作ってきたのがパーになってます。もはやこういったゲームプレイにおいては人間の関与は逆に足かせでしかないんですね。人間が何か方法論を教えるっていうのは逆効果なんです。自ら学習させた方が強いんです、もう AI は。で、ここまでで知能の定義である複雑な目標を達成する能力っていうのを AI はゼロから生み出すことを可能にしたと言っていいでしょうね。で、これは AI がさらに優れた AI を作ることができるっていう可能性がはっきりしたことを意味します。しかも、これ未来の話じゃないですからね。今私たちはここまでの話をゲームでは負けるよねって。だって私たちはね、車より速く当然走れないし、計算機よりも速く計算できないんだから、それと同じよね、みたいなことを考えるでしょ。
いやだが待ってほしい。
囲碁はですね、究極の戦略ゲームの一つですし、AI はすでに投資とか政治、軍事、それにおける戦略においても、人間最強の戦略家をもうすでに上回ってます。今ね、それが顕著に見えないのは、利用の範囲をあえて限定しているだけなんです。イージスシステムもそうです。あれ、そんなに人工知能としてはすごく賢いわけじゃないけど、自由にさせた方が性能は当然いいわけです。という話ですね。次に重要なところ、自然言語についてお話ししたいというふうに思います。10年前に誰もが使うレベルの自動翻訳とか、発話解析、音声認識ですね。それが現れると予測できた人いたでしょうかという話です。自然言語処理は今や最も急速に進歩している AI の分野の一つです。とはいえ AI は今のところ喋っていることを何らかの意味で理解しているわけじゃありません。膨大なデータセットをもとに訓練してパターンとか関連性を発見しているだけなんですね。で、AI がそれらの単語を現実世界の何かと関連づけるようなことはありませんね。例えば AI は王様と女王の違いは夫と妻の違いに似ていますぐらいしか分かってないです。そういう風に AI は結論付けるでしょ。そもそも AI が男とは何かとか女とは何かとか、さらには空間と時間と物質からなる我々の物理的現実、こういうものが存在することさえ AI は何も知らないし知らされていません。 現にビノグラードテストと呼ばれる代名詞が何を指しているかを判断するテストっていうのがあるんですが、彼とか彼女とかが誰を指してますかみたいなやつですけど、これちょっと前のデータなんであれなんですが、 AI は散々な結果に終わってますね。と言いつつ、今ならすでにそのような問題も解決済みである可能性も高いです。そのぐらいのスピード感っていうことですね。次に、仕事と賃金について。昨今ですね、テレビゲーム、オンデマンドビデオ、SNS が私たちの娯楽のほとんどを代替してしまいましたね。今我々に必要とされるお金とはどの程度のものでしょうか。古代アテネの市民が民主主義を享受して芸術とゲームを楽しむ娯楽的な生活を送ることができたのは、ほとんどの仕事を奴隷にやらせたからですね。奴隷がやってた仕事って労働に関することはほとんどやってたから。お医者さんとかも奴隷なんです。だから全然感覚が違うんです。この事例から単純に考えれば、 AI 搭載のロボットを使って誰もが楽しく暮らせるデジタルユートピア、それを築くことが可能なのではないか。可能性がかなりあるというふうに感じます。で、次に、テクノロジーと不平等について。経済学者の間では、今現在ですよ、経済格差が拡大しているという点では概ね見解が一致しているようなんですね。で、その経済格差が起こる原因として、一般的にはグローバル化、それと富裕層への減税措置といった経済政策にあるというふうに考えられています。その他に経済格差が起こる原因があるとすれば、それはテクノロジーです。具体的に言うと、デジタル技術が3通りの方法で不均衡を促しています。一つは、古い仕事が最も技能の必要な仕事に置き換わったことで、教養の高い人がテクノロジーの恩恵を受けているということですね。1970年代半ば以降、大学院の学位を持っている人の給料っていうのは 25% 上昇しているそうなんですが、平均的な高校中退者の給料っていうのは 30% 減っているそうです。二つ目に、2000年以降、企業所得のうち、企業の売上のうち、経営者の懐に入る分が増えて、逆に従業員に渡る分は減っていて、自動化が進む限り、機械を所有しているものの取り分は増え続けると予想されています。デジタル経済においては、この労働に対する資本の優位性というのが際立ってきていると言わざるを得ませんね。もっと自動化が進んでいるわけですから。書籍から映画、確定申告の作成ツールみたいなものまで、あらゆるものがデジタル化されている今ですね、従業員を増やさなくても、さらなるコピーを基本的に原価ゼロで世界中に売ることができますし、作業することもできます。そのため、収益の大部分というのは、労働者ではなく、投資家の手に渡ることになります。機械を使って稼いでいくから、そりゃそうなります。で、1999年におけるデトロイトのビッグスリーっていうのがあるんですね。 GM、フォード、クライスラー、めちゃくちゃ稼いでた。その収益の合計というのは、2014年におけるシリコンバレーのビッグスリー、 Google、Apple、Facebook とほぼ同じなんですね。しかしですね、この後者 Google、Apple、Facebook はですね、従業員がさっきの GM、フォード、クライスラーの9分の1です。ちなみに株式市場における企業の価値は30倍になります。それだけ稼いでるってこと、少ない人数で。売り上げ一緒だけど、利益を上げてるってことですね。で、三つ目に、デジタル経済では、スーパースターが誰よりも恩恵を受けることが多くなります。これは、デジタルによって、距離という障壁がなくなったために、最も優秀な人や企業に消費者が集中するという現象によるものですね。昔は、例えばすごく優秀な面白い漫才師がいたとしても、テレビがない時代は、そこら辺でしか人気がないわけです。だけど今、テレビができて、全国に一斉放送とかなると、その人に集中しますよね。一番面白い人に。それと同じ現象なんですね。そういう特徴があります。次に、人間はいずれ雇用に適さなくなるのかしら。ちなみに、私の最近の悩み、自分の子供にどんな職業を勧めるべきかというやつですね。実際、お勧めができないんですよ。本当にわからない。こういう状況にあります。で、自由市場ではですね、需要と供給、このバランスに基づいて賃金が決まるので、安価な機械による労働力の供給というのが増えれば、単純に人間の賃金はいずれ生活費をはるかに下回るようになるはずです。安く動く機械があるわけですから。さらには、法的に定められた最低賃金という制度によって、明らかに雇用は激減するでしょうね。企業は機械よりコストのかかる人間を雇う理由も義務もないわけですから。逆に雇いにくくなっていきますね。この最低賃金があるということで。同時に自営とかフリーと呼ばれる自ら商取引を行う人が増えるでしょうね。それなら最低賃金の制約なく働くことができるわけです。だからそういう市場というのがかなり大きくなるというふうには思われます。またそういった働き方を実現するための仕組みとかサービスも増えていきます。今現在においてもそういうサービスは急激に増えている印象はありますね。もしかしたらこの YouTube もその一つなのかもしれないですけどですね。ここまでで一旦話を着地させておくとですね、 人間と全く同じことのできる汎用人工知能 AGI が出現する時期は未だ読めませんが、職業などカテゴライズされた部分部分では今現段階から次々と AI すなわちロボットに代替されていくであろうことがわかります。マッサージとか演劇とか現段階で人間の方が器用さに勝るものとか、社会的スキルを生かしたようなローテク職業においても AI は圧倒的に有利であることは間違いありません。最後に残るのは史上初の職業と言われる売春ではないかという人もいるそうですが、そういった職業においても AI が最も得意な分野だと思うので、その希望もついえますね。1915年当時アメリカ国内にいた馬の頭数っていうのは約2600万頭だったそうです。1960年にはですね、その数は約300万頭まで激減してます。車ができたからでしょうけどですね。でその理由は馬が持つ筋力が機械に追い抜かれたからですね。そう考えると機械の頭脳が取り柄である人間を不要にしてしまうかもしれませんよね。仕事と関係なしに人々に収入を与える世界というのはどういうものなのかという話をしていきたいと思います。そもそも生産するとは何かという話にはなるんですが、我々が働きたがるのは仕事が収入と生きる目的を与えてくれるからですね。機械が潤沢な富を生み出してくれるのであれば、仕事がなくても収入と生きる目的の両方をもたらしてくれる別の生き方を見つけられるはずだと思います。先ほどの馬についても結局はそれと似たようなことが起こっていて、不要になってしまった馬は絶滅するばかりか、不要になった1960年以降ある種社会福祉システムに守られながらその頭数を3倍以上に増やしています。馬と人間を端的に比べることはできませんが、人間社会においてすでに困窮した仲間や高齢者の面倒というのを社会全体としてフォローしてますよね。とはいえ富の分配において福祉的観点からのフォローよりも雇用による労働需要の拡大が作る富の分配が社会を動かしています。要するに労働自体が富の分配機能であるということなんですね。今デジタル産業は少ない労働力で大きな利益を出します。それは同時に雇用による労働需要の低下を意味し、富の分配を行う大きな柱を失う世界に来ることも意味します。だからデジタル産業がどんどん大きくなると労働分配機能である労働需要自体がなくなるよと、そういう話ですね。ベーシックインカムが労働意欲を削ぐという理由で一部批判されたりすることはありますが、そもそも誰もが雇用されない労働力そのものが必要とされない未来では、当然そんな議論自体が無意味になります。怠けてるから何って話になるんですよね。いらないんだよ。昔のお米配給しますよと。そういう物的な配給と、ベーシックインカムのようなお金の配給。どちらも一長一短あるんですが、物的な配給にはお金の使い方が上手くない人にとってはマッチします。しかし反対に、これ自由度ないですね。不要なものまで配給によって配られてしまう。俺、芋の方がいいのにみたいなことになっちゃう。お金そのものの配給について言えば、これは自由度ありますね。効率はいいものの、お金の使い方がうまくない人を困窮させてしまうでしょうね。しかも我々の大半を占めてますから、そういう人は。権利というのは時に残酷です。お金をうまく使えなくても、お金を利用する権利がある。そして、権利は与えられると使いたくなりますね。お金が上手に使えない人は、この権利によって生活が困窮してしまうという事態になります。ここまでの話では、働けない時代における最適な解決策はないように見えます。ところが、興味深いことに、たとえ政府の介入などがなくても、テクノロジーの進歩によって、いずれ多くの価値ある製品やサービスが無料になることが、おおよそ分かっています。ここ結構要です。例えば、以前は百科事典、それとか地図帳みたいなやつとか、郵便、電話、これらにはお金を払ってますよね。今よりたくさん。今どうですか？ちゃんと選択すれば、インターネットに接続しているだけで、誰でもこれらのサービスを無料で利用できるわけですし、ビデオ会議、写真の共有、ソーシャルメディア、オンライン授業、数え切れないほどの新たなサービスを無料で受けることもできます。他にも命を救うような抗生物質の投与なんかも、人間にとって極めて価値の高い多くのサービスが、相当な安価で提供されるようになってきています。かつては世界一の金持ちにさえ手の届かなかったようなサービスを今ではテクノロジーのおかげで受けられるようになりました。いつか機械が現在のあらゆる製品やサービスを最低限のコストで提供できるような日が来たら、ある程度の富さえあれば誰もが一層豊かな生活を送れるようになるのは、これ火を見るより明らかです。近い将来、機械の力によって って貧困は間違いなく根絶するでしょう。そうなった時に貧富の格差そのものに意味はないかもしれませんね。ただし富の分配が明らかに可能だからといって必ずそれが実行される保証もありませんけどね。少なくとも民主主義国家においてはこのようなデジタルユートピアというのは実現される可能性が高いと言いますし、機械たちが私たちの生活や教育を高めてくれるとしたらより民主制が有効に機能するようになるでしょうね。次はですね、仕事と関係なしに人々に生きる目標を与えることは可能なのかと。これ結構議論されますね。仕事が人にもたらすのはお金だけではありませんね。哲学者のヴォルテールという方が、仕事は三大悪を跳ね返す。退屈と悪行と窮乏だというふうに書いています。逆に収入を与えるだけで人々の幸福は保証されません。非物質的な要求も満足させる必要があるのかもしれないですね。お金とかじゃなくて何か別の欲求を満たしてあげる必要がありそうだということです。ここまでの話で近未来では怠ける人が出てきて文明が成り立たなくなるという心配はそもそもする必要がないということがわかりますね。機械がそれを肩代わりできる時代になるとほとんどの人が怠けるもしくは遊んでいたとしてもこれ何の問題もなく私たちの生活はできるでしょうというふうに考えられるよという話です。でも当時今と同じような社会問題があったらしいですよ。豊かになって暇がいっぱいできると少子化になるそうです。生物も一緒なんですけど、危機が訪れるといっぱい子供産むんですよね。それとか精神的な病っていうのも相当蔓延したそうです。次に人間レベルの知能についてちょっと話をしていきたいと思いますが、そもそもですが現在のコンピュータハードウェアを使って人間レベルの AGI を作る最善の方法は分かっていません。仮にそれが分かっていたとしても必要となるコンピューターパワーを得るにはまだ十分ではないというふうに思われています。人間の脳の計算能力をフロップスという単位で測るとどの程度コンピュータパワーが必要なのかという話なんですが、こういうのはとても掴みづらい問題なんですね。そもそもスキームが違うんでメカニズムが全く違うからですね。で、私たちの脳をシミュレートするのに必要なフロップス、要するに脳と同じ能力を発揮するために必要なコンピュータの速さは様々な論文が書かれていますが、おおむね100ペタフロップスと言われています。これは2016年に約3億ドルの費用をかけて作られた当時世界最速のスーパーコンピューター新位、中国のコンピューターですね。この計算能力に匹敵します。かなりいるんですね、スピードが。ちなみに日本の誇る最新のスーパーコンピューターの富岳っていうのは415ペタフロップスという速度です。この富岳でも労働者4人分と同じ仕事をさせることしかできません。しかもこの計算能力だけでは十分でないかもしれませんしね。実際には数学的に単純化されたニューラルネットワークとして脳を捉えたとしても、本当はもっと複雑だけど本当に簡単な仕組みで作ったニューラルネットワークというものを使っても脳の知能を正確に再現することはできないと考えられています。その理由として一つ一つの分子やさらには素粒子レベルでのシミュレート自体が必要になるかもしれないということで、もしそうであるとすれば必要な速度フロップスというのはさらに劇的に大きなものになるというふうに考えられています。このように現在のスーパーコンピューターに脳をシミュレートさせるっていうのは F1 に農作業用のトラクターが行う仕事をさせるようなものなんですね。もしくは逆に農作業のトラクターをカーレースに出して優勝させるみたいなものです。全然畑が違うのですごくロスがあるということですね。本来ならもっと脳に似せたハードウェア、今の富岳みたいなスーパーコンピューターではなくてもっと最初からハードウェア的に脳に似せたものを作ってやるべきだと、まあ、すなわちニューロモフィックチップというものを作る方がかなり安価に人間と同じことができるようになっていくでしょうねというお話ですね。アメリカの機械工学者のハンス・モラベックがどれぐらいのコンピューター速度がいるかっていうのを見積もるために、私たちの脳と現在のコンピューターがそれぞれ決まった計算をどの程度の効率で実行できるかを同一条件で比較したという実験があります。比較したのは神経を介して脳に情報が伝わる前に人間の網膜が眼球の奥で行っている低レベルの画像処理作業です。要するに目は目で計算してるわけですよ。考えてるんです。それがどの程度のものかというのを実際比較してみたそうです。この比較の結果、網膜の行っている計算をスーパーコンピューターみたいなので再現するには約1ギガフロップスの処理能力が必要で、さらに脳全体ではおおよそその1万倍である10テラフロップスの計算が実行されていることが分かったそうです。つまり物を見るという作業に使われた脳の計算能力というのは現在一般的にその辺で売られているパソコンのうち最も安価な部類のコンピューターと同じ程度だということです。しかも現在では網膜が行っているような低レベルの処理っていうのは今はねニューラルプロセッシングユニット NPU っていうのが担ってます。NPU っていうのは一定の処理を CPU の100倍の速度でこなして、さらに言えば100分の1以下の消費電力で動作するやつですね。人間の脳を模したようなチップなんですけど、これスマートフォンのカメラとかね顔認識とかに使われたりするんですが、そういうのもすでにあります。でここまでですね 急速に進化するテクノロジーと急激に変化するであろう私たちの生活が少し見えてきたでしょうか。最後にですね、10年後の未来をイメージしてもらうための具体的な話をしようと思います。通信における変化についてまずお話ししたいと思います。通信においては、今、この辺に携帯電話会社が建ててる鉄塔みたいなのありますね。あれが今のところ最先端になりますかね。今からスペース X とかアマゾンとかがやっているようなやつで、衛星ネットワークが物理的な運用コストを激減させていきます。そうでなくても、無線通信によって多くの光ファイバーも不要になったりすれば、これ圧倒的なコスト減が期待できるので、通信費もただ同然になっていくというふうに思います。今通信費高いですよね。鉄塔を建てるとか、あと光ファイバー敷くとか、物理的な作業が伴うからなんですね。もし衛星軌道にある何千っていう衛星のネットワークから降りてくる電波、その近くの基地局からさらに電波みたいなことになれば、ほぼほぼ何もいらないんですね。かかるコストが最低限になるんですね。なので、おそらく先々通信費というのはただ同然になっていくでしょう。次に、輸送における変化についてお話したいと思います。これね、移動革命ですね。もうすぐそこです。そもそも人類が消費しているエネルギーの 70% というのは輸送です。この輸送という行為には多くのエネルギーロスが存在しています。同時に、その輸送に対して運転手などの人的リソースも同じだけロスが生じます。電車による大量輸送とか飛行機による輸送、もちろん自動車もあります。輸送ロスが生じる主な原因というのは、輸送ニーズがそれぞれに違うからロスが生まれます。もし同じ場所から同じ場所へ同じものを同じだけ運んでいる場合、ロスは最小限ですよ。それぞれニーズが違うからロスというのは発生するんですね。テスラ、それとかグーグルなどが開発している自動運転カーというのは、これらの問題を一挙に解決しようとしてますね。シェアライドってご存知ですかね。今流行ってますね、ウーバーイーツとか。そういうシェアライドからロボタクシーみたいなものへ、使っていない車とかドライバーを必要とする人へ提供するシェアライド。このシェアライドって完全自動運転が提供された時点で消滅するサービスでしょうね。そしてこの完全自動運転カーというのは、この輸送ロスの問題を根本から解決してしまいます。実は鉄道などより圧倒的に低エネルギーで運用できます。鉄道の方がすごくエネルギー使わないよねって感じしますけど、圧倒的にこのロボタクシーの方が低エネルギーで運用可能になります。で、同時に輸送とか移動をただ同然にしてしまうということが考えられています。鉄道、路線バス、タクシー、輸送トラック、これらは軒並み自動運転に切り替わることが容易に想像できますしね。おそらく高速道路とか飛行機、あと新幹線とか、今建設中のリニアとか、このような高速輸送もおそらく不要になるでしょうね。大規模な高速鉄道を設備するとすごく大変なんですが、そういう設備をせずとも、もっと安価にもっと高速に輸送することが可能になります。ハイパーループ、ハイパーループは現時点において空飛ぶ車よりも実に現実的で高速です。もしかすると自動運転カーがそのままハイパーループを走るなんてことになれば、コスト的に現存の高速移動手段が太刀打ちできる要素がありませんね。ただ当然な上に速くて自由なんですから、全く太刀打ちできないですね。次に、食料における変化について。猫とか犬とかっていうのは、完全食を食べて健康で長寿命になってますね、今。人間だけは、1日何十種類の食材を食べると、健康で長寿命なんですね。厚労省が言ってることですけど、おそらくですが、多くの自然食を口にすればするほど、健康リスクっていうのは上がりますね。本当はね。完全食がいいとは思っていても、美味しいものを多種多様に食べたいですよね、我々は。食べないと長寿命になれないとは、まあ一切思ってませんけど。最近、ソイミートが話題になってます。要するに大豆で作ったお肉のようなものです。厳密に言えば、お肉とされるもの、実際のお肉は穀物などと比べると6倍以上のコスト高になります。動物育てるために穀物を使うんですね、6倍以上。さらに言えば、人間に近い生き物を殺して食べることに罪悪感を感じる人も今後増えていくかもしれませんね。徐々にそうなってきましたよね。このような理由から様々な食材を使うのをやめて、低コストに安定的に生産可能な食材を決めて、現存する様々な料理をそこから作っていくという流れがおそらく加速していくだろうというふうに思います。その一例が今のソイミートです。原材料というのは全部大豆に統一するわけです。このソイミート、まだコスト高でしょうけど、かなりうまいそうですね。そして、あっという間にとんでもなく安価になっていくでしょうね。こうなっていくと、穀物自体のプランテーションも大きく変化すると思います。これ需要が高まるから。で、一つの食材、例えば大豆の生産だけを徹底的に効率化するといいんでしょうね。いろんなものをたくさん多種多様に作れば作るほど無駄が出るっていう。だけど、一つのものってなると最適化も早いです。例えば工場で大量の大豆を効率的に生産すれば、安定的に安全で安価な大豆を大量生産することが可能になります。 例えば今だったら LED による成長のコントロールから AI による自動的で最適な温度管理、それとか水とか肥料の供給、そういうものによって今までの農業とは全く違う生産方式に変わっていくというのは間違いないでしょう。必要となる設備も圧倒的に安価になります。今金かかるんです、そんなことしたら。でも今からはもうめちゃくちゃ安価になります、こういうのは。そういう設備作ったら全自動になる可能性ありますね。ここも全自動なら大豆もただ同然みたいな話になるわけですね。次に住居における変化、コンクリート造形の 3D プリンターっていうのがあるんです。これずいぶん前から実は開発されてるんですが、コンクリートシューって出しながら自動的にプリントしていくんですよ、家を。そういうコンクリート造形の 3D プリンター住宅というのが存在していて、プレハブによる建造組み立ても自動化がかなり進みました。でこれにおいても住居の設計思想そのものを今とは全く別のものに根本的に変えてしまえば、圧倒的な安価で製造とか設置が可能になります。これを難しいと言っている人は今のスキームでものを考えているんです。全く設計思想を変えればすごい生産能力になるわけですね。ちなみにこのコンクリート造形の 3D プリンター住宅はですね、新興国の間ではすでにたくさんの実績があるんです。全く見たこともないような家に我々は住まないけど、新興国の人は家がそもそもないんだから、それで満足だし全然快適なんですよ。我々の感覚でいやいや家とはこんなものだよって勝手に言ってるだけで、もっとシンプル、もっと快適な家って作れるんですよ、設計思想そのものを変えれば。これを証明してます。日本でも大手のゼネコンとかではかなり検討されているんですね。日本でも今から増えるかもしれないですね、こういうのは。プリンターで家をとか、しかもね、30万とか40万ぐらい。現在アマゾンは住居の提供とか電気の提供とかを圧倒的な低価格にすることを可能にしてます。アマゾンのサービスを使うことを理由にそういうのをプライスダウンしてるんですよ。なんだったら電気でタダになるんじゃないかみたいな噂まであるぐらいです。で、人の生活の大半をこの一つの会社が担うことで、さらに安価な居住環境、それが提供される未来が期待されるわけですね。っていうのはアマゾンは基本的に中心に販売っていうのがあるんですね。この販売が伸びさえすればいいから、ここはただでやるよみたいな話なんですよ。そういう未来が期待されますということですね。次に金融における変化。金融とはまさにお金という情報のやり取りですよね。未だに手数料というものが存在していること自体がもはや時代遅れなのかもしれないですが、すでに手数料ゼロで株取引なども行われてますし、リブラのような仮想通貨がもし普及すると手数料のかかる現金というのは誰も利用しなくなるかもしれませんね。同時に投機的な金融取引自体に意味がなくなって AI が出てくると、自分の参加するプロジェクトとかコミュニティ、それとかほんとシンプルに直接応援する企業などに直接投資するような、そういう時代になるかもしれませんね。そもそも仮想通貨と言いますが、通貨自体がもともと仮想のものですし、この仮想の価値、すなわちただの尺度に対して為替みたいな、ドルがいくら、日本円がいくら動いたりするわけです。これ変換する時の尺度を為替って言いますけど、為替のような仕組みを設けること自体そもそも意味はありませんね。したがってお金自体の価値を政府が、もしくは W3C のような標準化団体が管理してしまうような時代になるかもしれません。W3C っていうのは HTML とかインターネット周りの取り決めの標準化を行っているやつですね。ブラウザはこんな感じしましょうとか、通信 TCP/IP はこうしましょうとか、そういうのを標準化している団体なんですけど、こういうのが発生してお金はもうこれぐらいの価値にしましょうみたいなのを管理する団体が出てくるかもしれないですね。次に娯楽における変化。今までも家庭用のテレビゲーム、DVD などによって多くの娯楽が圧倒的安価で提供されるようになっていきました。今ではそのほとんどがオンデマンド、もしくはクラウドコンピューティングによって提供されてますね。例えばネットフリックスのように最高品質のものをとんでもない安価で提供する、そんな感じの世界です。このゲームシーンも同じような変化を急激に起こすことになるでしょうね。こういったオンデマンド映像やインタラクティブコンテンツに続いて、さらにバーチャルリアリティが加わってくれば、全てとはいかなくても多くの娯楽がオンラインデジタルに移行するでしょうね。これに VR 加わってもっとシンプルにどんどん進んでいくと、もっともっとオンラインデジタルに移行するでしょう。で、そうなれば私たちが満足できる程度の娯楽のほとんどはただ同然になるということになります。今でもセレクトすればただ同然ですわ、そんな話ですよ。次にクラウドコンピューティングにおける変化。今のネットワーク社会においては優秀なソフトウェアが圧倒的にシェアを伸ばしますね。で、一つのソフトウェアの利用者がそれによって増えて、さらに凄まじい勢いでお金が入るから安価になっていきます。さらに高性能になっていきます。こういうサイクルが世界中に存在するわけですね。今まではソフトウェアというのは配布するために CD とか DVD が必要でしたね、ちょっと前までは。 で、そこからダウンロード販売みたいなものになって、それでもソフトウェアの保守っていうのは莫大なコストがかかるんですね。渡してしまった後にコストがかかるわけですね。配布の後に問題が仮に起きれば、それに対応するために人を用意しなきゃいけないし、そのための修正のパッチをさらに配布しなきゃいけない。また告知もしなきゃいけないことでコストが必要になります。さらには新しいバージョンソフトを開発し続ける必要も出てきます。売り切りだからですね。常に新しい利益を出し続ける必要があるために、さらにプロモーションもコストがかかり続けます。さらにその次の時代というのは、アクティベーションという手法が出てきますね。これはダウンロードして使ってもらうっていうところまで一緒なんですが、常にオンラインになっていて使うようなソフトですね。今の Adobe なんかはそうですね。問題があれば、リアルタイムにソフト更新できますね。となると。また、利用状況が把握できるので、サブスクリプションみたいなものによるソフトウェアのライセンスっていうのが可能になって、ソフトウェア配布そのものが全体としてとてもシンプルな構造になったんですね。これもコストを下げました。そしてこれから爆発的に伸びるというふうに思われるのが、クラウドサービスによるソフトウェアの利用ですね。もはやソフトウェアの配布すらしない世界ですね。使いに来てもらうっていうタイプのやつですね。今現在の簡単なソフトウェアにおいてはクラウドサービスによって提供されてますね。いわゆるウェブサービスなんかはその類です。 Google が提供してるいっぱいありますね。 Gmail もそうだし、 Word、Excel みたいなのもあるでしょ。あれもクラウドサービスソフトウェアですね。それに近いものでいっぱいあるんですよね今ね。で、ウェブブラウザさえあれば、文書作成から動画の編集、会計処理まで、ありとあらゆるものがもうすでに存在しています。で、Amazon Web Service、AWS においては 3DCG が作れたり、VR のアプリ、AR のアプリがブラウザがあれば開発できる。そこの辺に至るまで、かなりのことを Web ブラウザのみで完結することがもうすでにできますね。このソフトウェアの配布そのものが消滅する日はもう近いでしょうね。これはね、革命的です。この一つのソフトを運用するのと、そのコピーを大量に配布するのでは、かかるコストの量って異次元レベルで違いがありますからね。作って配布するとどこらそこらで壊れるし、問題が起こるし、わからんやつがわかりませんって言うわけですよ。こんなん対応しとったらめっちゃ大変なんです。これが一つのソフトだけを開発者は見ればいいから、みんなここに使いに来るわけだから。ここに問題があったらここで全部対処するんです。めちゃくちゃコストが落ちるんです。だからこのクラウドベースのアプリケーションソフト相当優秀、革命的なんですね。同時に開発した会社に対する利益っていうのは相対的にめちゃくちゃでかくなる。コストかかんないよ。でもお金ももらえるんだ。で、配布コストが消滅するため開発サイクルも劇的に早くなるから性能を爆上がりするわけですね。要するに提供価格に対してこれまでとは比較にならないほど高性能、高品質のソフトウェアを提供できるようになるっていうことなんですね。これ逆に言うとほとんどのソフトウェアがどんどん無料に近づいていくということを意味します。完全に無料ではないにしろ、それこそアンリアルエンジンとか鬼ですよ。これタダで使えるのみたいな話じゃないですか。あんなんバカみたいにあるわけですよ。その状態からアドビは必死に逃げてますね。仕事の仕方が変わってそれに没頭したいよっていう人が現れれば、アドビはもう立ち打ちできなくなるでしょうね。そういう世界になります。で、ここまでですね、あ、ソフトウェアはね、そのデジタルだからそうだよねと、これはオンラインで提供できるサービス限定の話だというふうに思われがちです。私たちの生活のほとんどはソフトウェアとかなんとかじゃなくて機械とか物、すなわち物質に囲まれてますね。そういうのに支えられているから、これは大きな変化はないと、そういうふうに考える人も多いかもしれませんね。
いやだが待ってほしい。
10年で私たちの利用しているハードウェアのほとんどはただの箱になります。まず家電のほとんどは数十分の1という安価な入れ物になって、一番高価な制御する部分はクラウドコンピューティングによって動くようになっていきます。クラウドにある AI のインスタンス、クローンみたいなのを動かせよっていう感じなんですよね。こうなると最高性能の家電と激安の家電、その2つの差はほとんどなくなってしまいますし、制御部分のコストもかからなくなるので、さらに低価格になるというふうに思います。さらに言えばですね、制御部分だけを開発提供する会社が絶対現れます。それはね、 Google とか Amazon になると思いますが、圧倒的なシェアを背景に彼らは誰も追いつけないほど高性能な制御プログラムを現存のメーカーに対してクラウドで提供し始めることになるでしょうね。例えば1台につき年間10円とかね、そんなレベルで、そうなるとさらに開発速度が上がります。生産にかかるコストは同時に激減していきます。これね、変化はまだまだあります。これらの変化は家電だけではありません。 企業が持つ生産工場、それから小売店に至るまで、消費者が受ける変化の数倍の変化が工場とか小売店で起こることになります。例えば、小売に必要なレジの機能はクラウドによって全自動になり、もう Amazon Go みたいなのがあるわけですから、企業や小売店は流通システムをほぼただ同然のコストで使えるようになります。で、最高スペックかつ最適な仕組みが、これもまたただ同然で手に入ります。で、さらには安価なロボットが飲食店からアパレル店舗まで、これもただ同然のコストで導入が進んでいくことになると思います。当然流通においてももう今すでにただ同然のコストでロボットが人間よりも高効率に仕事をこなしてくれるようになるでしょうから、この流れは生産工場においても同じことが起こると思われます。したがって今までのような高価な設備投資は不要になることが簡単に想像できます。さらに進めば大規模工場で生産されるものというのは一部になります。例えば車とか住居、スマホとか含むコンピューターくらいですかね。それ以外のほとんどの消費物というのは自宅で生産するか、小規模事業者の手で生産されることになると思います。要するに小規模事業者においても工作にかかる、もしくは部品の供給っていうのが安価に行われるわけだから、そこでちょっと組み立てて販売みたいなことが全然可能になるわけですね。ここまでのお話は10年ほどで訪れる可能性のある未来です。経済システムとか政治のハンドリングによってこれらは時期的には前後すると思いますが、少なくとも10年以内に実現可能な世界です。これお気づきになられた方も多いと思いますが、これはね、全てが無料になる世界です。で、今現在においても住居以外の生活に関わる料金っていうのは限りなく無料に近づいてますね。今だって選択すればほとんどお金かかりませんね。下手をすると住居においてもその流れは進むかもしれませんね。田舎には大量の土地が存在するし、それこそ建物自体も驚くほど安価になっていくことでしょう。現時点でも住居の多くは工場で作られてますからね、もうすぐ。で、さっきのように根本的に設計思想を見直せば、ロボットがサクッと家建ててくれるようになるわけですよ。もはや我々がお金を支払う機会っていうのはどんどんなくなっていくわけですよ。これからメカによって生活費を賄うための労働は奪われていってなくなっていきますね。みんなそれを心配してます。同時にお金を必要としない世界が近くまで来ています。これはあんまりみんなピンとこないかもしれないけど、よく考えたらわかるんですよ。そうなんですよ。今まさに私たちは労働のあり方を考える時期に来ていますし、同時にそういった未来への不安も日に日に大きくなっているのも事実ですね。とはいえ準備は徐々になされていて、例えば私たちが学生から社会に出ていく時期ってありますね。これって昔からこう比較していくとどんどん遅くなっていってますよね。昔はもっと若かった、今どんどん上がっていってますよね。そして定年後、今度働かなくなった後の時間というのもちょっと前に比べたらすごい伸びてるんです。これはなぜかというと健康寿命が伸びるのに比例して増えていってるからですね。なので我々ってもしかしたら人生のうち働いてる時間の方が短いかもしれない。そう考えるとですね、もしかしたら近未来に起こるこの大変革、これはなんだ恐れる世界ではないのかもしれませんね。